こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。よろしくお願いします。
ご一緒する横山です。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
今日何したっけ。
今日ね、3月6日寒い日
収録してるのはね、うん、はい、寒いね。3月6日で
寒い、
真冬に戻ったみたいな感じで、
なんか3月になってようやく冬みたいっていうお声を聞きますね。
そんなことないでしょ
そうですか。
寒いじゃん。
人の会話を否定するやつ
何なの、
寒かった。
でもなんかやっぱ南岸低気圧だから、なんかさ、寒い、めっちゃ寒い後にまためっちゃ暖かくなって、なんかちょっとこの寒暖差が嫌だよね。
寒暖差、まあ三寒四温とは、三寒四温とは言いますけれども、本当にそれがきついよね。
三寒四温の度を超えてますよね、
うん、うん。
ちょっと低気圧は上から来てもらわないと。はい、
なんか本当に不満げな感じ。そんなに不満ない
。雪の状況が悪いんですよ。
え、
雪の状況が悪い。
そうなんです。ああ、スキーやるからってことね。
そうです。
はい。
はい、
そんな風には全くお前、ただ単に天気で機嫌が悪くなってる人みたいな感じしか。
なだれるじゃん。うん、はい。
思ってました。はい。で、今回これ放送されるのがいつだこれ。12日か。はい、現在3月12日放送ということで、
うん、
今日取り上げるのは2月の末にオープンした、
はい、
虎ノ門ヒルズの、
はい、
セレクトというお店。
はい、
はい、
セレクトっていう名前、
名前がセレクト、なんだっけ正式には。
セレクトバイベイクルーズさんです。
で、名前の通り、セレクトショップ大手のベイクルーズが運営する大型セレクトショップが、
うん、
虎ノ門ヒルズにオープンしたんですよね。で、私と磯君さんは内覧会に、内覧会というかパーティーというか、
ね、
行ってきました。
めっちゃ盛り上がってましたね。
あ、賑わってたんだ、
うん、もうだってあれで入場するのに大行列みたいな。
それ誰が来てと、関係者、
ああいうデベロッパーの人とか。
内覧会だから別に、まあ基本は関係者ってことだもんね。お客さん、
まあ、招待客、
招待客、
うん、
あ、そうなんだ。やっぱちょっと話題の、
話題だよ。だってうちの社内だけでも何人か、あと他にもいたもん。
ああ、まあ近いからね。
そういうことじゃないんだよ。そういうことじゃないんだよ。
そういう
こと
じゃない、
うん、
へえ。いや、あれなの、売り場面積、
簡単に外役を説明しましょうか。
はい、はい、
トラモンヒルズってわかるかな。横山さん、トラモンヒルズ行ったことある？
ありますよ。あのドラえもんがなんかいるビル。
トラノモンね。
はい。
トラノモンってキャラクターなんだよね。なんか白い。
白地にトラ柄の。
ああ。
うん。
はいはい。
あれ、トラ柄入ってましたっけ？
トラ柄ってなんかラインに入ってて、白い。
入ってますね。
はい。
トラノモンヒルズっていうのが名前の通り、港区の虎ノ門に、
は
あ、一番最初できたの2014年かな。14年、うん、ビルが何本かあって、その最初の一つが、森タワー、
はあ、
アンダースかなんか入ってたっけ。
ありますね、
うん、高級ホテルがね、上の方に、
はいはいはい、
それがもう10年前で、去年の暮れにオープンしたのが最後に残されていた4棟目、
は
い、ステーションタワーという、
へえ、
名前の通り
ステーションなんですね。
虎ノ門ヒルズ駅、日比谷線の、
はいはいはいはい、
あそこに直結した高層ビル。
へえ、あ、そうなんだ。行ったことないわ。
行った、降りたこともない。
あ、
このステーションタワーに、
トラモンヒルズ、日比谷線には乗ってトラモンヒルズ駅ができたなぐらいは。
はい、でトラモンヒルズのなんか、なんていうの、普通のオフィスビルには何回か行ったことあるんですけど、
あ、
このステーションタワーには行
ったことない。ステーションタワーとの駅直結の高層ビルで、
去年の、用事なきゃ行かないでしょ。
そうなんだって、
うん、正直虎ノ門って基本的にオフィス街なので、
そう、人生多分7回ぐらいしかないと思う。そのうち4回ぐらい東コレだと思う。
あ、東コレってどこでやったの。
え、アンダーズとかやったと
き。あ、ホテルでね。
あとなんかユニクロ C のイベントとか。
あ、イベント展示会でね。
そうそうそうそう。
ああ、はいはい、まあ、そのステーションタワーの、2階と3階かな、を占めていて、売り場面積は、大体2800平米。
すいません、あの、そのステーションタワーっていうのはもう結構でかいビルなんですか。
高さ何メーターぐらいだっけ、ちょっとそれ後でググってほしいけど、相当高い。あ、
でそこの、
うん、
なんだっけ、そこの何階なの、この
3階と2階、
2階と3階、
うん、うん、一応3階がメインフロアってことになるのかな。
3階が、1階は単なる入り口みたいな。
1階というかね、まあ地下鉄直結のステーションタワーなので、
はいはい、地下鉄とか地下にある、
地下鉄で行くと、まあ地下1階にまあフードコートみたいなのがあって、うん、そこも結構にぎわっていて、
なるほどなるほど、あ、そうかそうか、だから何か
1階があんまりグランドフロアって感じがしないかもしれないね、
うん、通り過ぎちゃ
う、地下1階の方がグランドフロアみたいな感じがするかもしれない。
ああ、で物販がこの2階と3階にあると。
物販、飲食、正直言って六本木ヒルズとか麻布台ヒルズみたいに、はい、ファッションを中心にした物販のエリアがそんなにあるわけじゃないというか、ほぼこのベイクルーズのセレクトしかない。
物販に関してはね、
うん、物販とか、まあ、ファッションを売ってるような、うん、あとはもうほぼ飲食で、う
ん、
このステーションタワーじゃなくてビジネスタワーの方に行くと4棟大きなタワーが建っている、もう一本のビジネスタワー、2020年に開業した、
うん、
ここもやっぱり飲食中心なんだけれども低層部、
うん、
オンワードの柏山、
そうなんだ、
スーツ、ね、D2C というかオーダーのね、う
ん、それぐらいしかそのいわゆる洋服を売ってる店っていうのはないんじゃないかな、うん、だから、うん、本格的な大型店舗ってこの、
あ、なるほど、ね、
今度オープンしたセレクト、
トラモンヒルズ、トラモンヒルズ全体でもセレクトが、まあ、そういうファッションあるよ、
一点に似合ってるみたい な、
うん、なるほどね、
ここしかないみたいな感じなんですよね。
なるほどなるほど。
磯君さんどうですか、行ってみて感想というか第一印象。
いや私ね、正直虎ノ門に人生7回しか行ったことなかったから、
うん、
いやー虎ノ門でみんな買い物するかな、まあ働いてる人とか住んでる人はいるんだろうけどさとか思っていたんですけど、
うん、
行ったら楽しかったですね。
楽しかった、
楽しいんだ、
へ、
楽しい、で楽しいってなんかさ、ちょっと買っちゃおうかなみたいな気持ちになるじゃん、
楽しくて、
そう、うん、っていう気持ちにさせてくれる店でした。
久々にセレクトでこうワクワクしたみたいな、セレクトショップで。
いやまあ別に久々なんか別になんか、うん、地方のセレクトとか行くと楽しいなと思います
けどね。まあまあね、うん、でもこう、うん、ある種話題のセレクトってことですよね。
そうそう、
うん、
そうね、あとね
最近そうだよね、セレクトショップで話題のショップってないもんな、うん、
あと2階に入ってるリチュエルっていうパン屋が、パン屋を超えた、
ベイクルーズが運営してるやつね、うん、
パン屋を超えたメニュー提供、あれ良さそうですよね。
どういうこと、
何があったっけパン以外で。
え、なんか普通にビストロ料理みたいなやつありましたよね。
ああ、夜普通に食事できるよね、うん、なんていうんだか、ああいう業態って、
ああいう業態、
パン屋さんでちゃんとそういう食事、
あ、そんな洒落た言葉があるんですか。
なんかあるんだよ、
ちょっと考えておきましょう。
え、誰もわかんないの、わかんないのに林さんもなんか言ってきたの。
振らないでほしいよ、
だからパン屋とは歌ってないはずなんだよね。
でもリチュエルって基本パン屋ですよね。
まあ見た目は一般的にそれが一番わかりやすいね、パン屋
って
呼ばれてる。
他の店舗ってパン屋ですよね。他の店舗ってパン屋ですよね。
ああいう大きな業態ってあったっけ、昔日本橋の高島
の入り口の今美容セボンのところにありますよね、
うん、
うん、
あそこに簡単な食事くらいできたんじゃなかったっけ、ね、違ったかな、間違ってたらごめんなさいだけども、
うん、まあそれ置いといて、
置いといて、まあその中でも一番大きなお店で、すごくガラス張りの景色のいい、
美味しそうだった、
うん、
まあね、僕まだこのセレクト行ってないんですけど、
うん、
だから記事でしか見てないんですけど、はい、記事と写真、
うん、
後で行ってくださいぜひ、
はい、なんか素敵ですよね。いや、このなんか働いてる人たちが、
うん、
わかんないですけど、なんかこう行く虎ノ門ヒルズで働く人、うん、あるいはアンダースホテルに泊まるような人っていうのは、うん、まあ、エリートだったり
お金持ちだったり、
お金持ち
で人、ああ、目も舌も超えた人たちだと、
うん、そうそう、うん、でそういう人たちがなんかこう、あ、ここでちょっとこう過ごすのって楽しそうっていうのが、
うん、
写真からはもうめちゃくちゃ感じられるっていうか、あのイメージできる、あの、逆にこのお店に会う人がいるお客さんがなんか 想像できる、うん、イメージできるようなお店ですよ。あ、こんな人なんだろうなみたいな。
なんだろう、うん、何かを言ってるようで特に何
磯君さん、さっきあの印象の中でパン屋しか出てこなかったんだよ。なんか
違う、私ね、一番、うん、あ、ここすごいって思ったのは、うん、2階のミューズ・ドゥ・ドゥ・ジ・エム・クラス。
あ、ドゥ・ジ・エム・クラス、はい、
そう、あの佐藤めぐみさんっていう、はい、佐藤めぐみさんっていう長年ドゥ・ジ・エムとかアパルトモンとかをやってらっしゃる方が、うんうん、はい、ここもまあコンセプターとしてやってらっしゃるんですけど、うん、なんかベイクルってやっぱ特に佐藤さんって VMD が巧みなんですよね。
あ、お店作りのね。
そうそうそうそう、うん、で今なんか正直あのドゥ・ジ・エム・クラスみたいな陳列する店ってめちゃめちゃルミエとかにいっぱいあるなって思うんですけど、うんうん、あのなんだろう、物があえてみっちみちにしないみたいな、うんうんうん、で靴とかもこのハンギング、スニーカーとかハンギングしちゃうとか、うんうん、なんかあのドゥ・ジ・エムっぽい VMD ってあると思うんですけど、うんうん、なんかまあそれのなんていうんですか、一番作り込まれた世界観みたいな、うんうん、なんか、うんうん、お家
邸宅になってるんだよね、
う
ん、
みたいなイメージで、うん、で玄関から入って居間があってキッチンがあってでベッドルームがあって、うん、試着室はバスルームみたいになってて、うん、で最初その正直そのコンセプト知らずに入ったから、うん、なんか玄関から入ったらなんかこのなんていうのこう鍵置き場みたいなところに鍵がポンって置いてあったりとかして、
お皿の上になんか鍵置いてあったね、
え、なんだここ、こういう鍵とか置いてあるの、なんなんだ、
誰かが忘れてたんじゃない
そうそうそうそう、あ、でも確かに
お店の鍵置きっぱなしなんじゃないかと、そ
う、でも、うん、あ、なんか確かにでもこういう風にやるとうちの玄関も洒落てんなみたいなことをちらちら思ったりしながら、うん、でなんかこう中入っていくといろいろなんかさ、すごいこうシノワな感じの棚とか、うん、トランクとか古いトランクとかがすごい素敵にすごいミックスなんですよ、うん、あ、いやー、このセンスでうちを私の家もコーディネートしてほしいっていう人めちゃめちゃお金持ちにいるんじゃないかなと思って、
あ、そういうふうに思ったか。
で佐藤さんにこれ家具も買えるんですかって言ったら、家具は売ってませんって。
あ、やっぱ重機なんだ、 あくまでね。
でも本当に贅沢な空間だよね。その写真見てもあんまりその洋服をガーッて並べてるわけじゃなくて、そうそうそうそう、本当にソファーがあってダイニングキッチンがあるんだよね。
そうで普通に冷蔵、すっごいでっかい冷蔵庫とかもあって、うん、え、これ何入れてんですかとか言ったら、いや、まあお客様来たらちょっと炭酸水でも出そうかなみたいな。
なるほどね。
でその横にソファーとかあってさ、あ、多分そこにビップとかお座りして、
そうそうそう、
あ、これとか、ね、この間買われたこれにこれとか合わせるといいんじゃないですかみたいなことを多分されるんだけど、なんかね本当にもうセンスの塊すげえ。
なんかでも話を聞いてると、でもなんかやっぱベイクルーズって業界内ではこのやっぱ重機の素晴らしさってこう、うん、評判じゃないですか、
VMD の素晴らしさ、
そう、うん、あとはその重機、
うん、あ、重機自体、
重機自体がなんかすごい持ってるらしいっていうのは、
うん、なんか噂で聞いた。ファニチャーやってるから、
うん、まあ、いや、それもあるし、もともとなんかね、その重機をとにかく集めてるらしいんだよね、うん、
あ、古い
いっぱい、だから結構みんな新業態やるときとか取り合いになるとかならないとか、
へ
ー、噂を聞いたことある。
倉庫にプールがあるのかな、そういう、う
ん、なんかあるみ
たい。単純にジャーナルスタンダードファニチャーとかやってるからじゃなくて、
とでもそれあれはだって売り物でしょ、一
応売り物だけど、なんか古いの持ってなかったっけ、
なんか、あ、でもそうなのかな、ファニチャー、
でもジャーナルスタンダードファニチャーにはなさそうなものとかも今回の店には
あり ます
よ
ね、うん、まあそれはもちろんそれとは直接関係ないかもしれないけど、
いろんな業態あるじゃない、うん、そのウィズムとかなんとか、うん、だからそれに結構ほらウィズムってちょっとインダストリアルだった、うん、だからそういう多分いろんな重機を、うん、持って誰、
なるほどね、
はい、なんかすごい、
いや会長お好きなんだと思う、
会長はね、
会長はきっと ね、そういう家具とかと不動産がお好きなんだろうなって思う、
久保田さん、
う
ん、
不動産は知らないけど、
いや、なんかなんていうの、こういう広い敷地で実店舗をやりたいっていう意味ね、不動産ってそういう意味ね、あ、はい、うん、あ、っていう意味
だから、そういうこう、いなんていうの、ベイクルらしさっていうんですか、うん、がもういかんなくというか、うん、あのもう多分なんて本気出すっていうか、なんかすごい
本気出してたよ、
本気出してた感じなんだ、うん、
いや、その名前に込めた意味を考えたいんですよね、
セレクトね、
セレクト、はい、今いろんな業態、ベイクルーズに限らずだけどいろんな業態って、うん、セレクトショップって歌ってるけれども、
セレクトしてないじゃんみたいなね、
セレクトしてないじゃんと、ほとんどオリジナルじゃんっていうようなところが多い中で、あえてセレクトっていう名前をつけて、 実際にオリジナル商品ってほとんど 1,2 割しかないんじゃないかな、
うんうん、
少し混じっている程度、ほぼ8割以上は仕入れ品というか、
うんうん、
で構成しているようなお店で、
うん、まあ、もちろんビークルーズのお店もそういうところはありますけどね、
うんうん、それをこの800坪じゃないや、いくらだ
2800平米
の中で見せていて、一つの世界観で、ちょっと DGM は特別な空間だけれども、うん、3階のメインフロアはほぼこう、うん、何敷居なしで全部見せていて、
ウィメンズも、
うん、まあそれぞれのゾーンにちょっとしたテーマがあったりしてやってるんだけれども、うんうん、そのために
セレクト A ゾーン
ですかね、まあ、あのベイクルズの中でエースバイヤーみたいな、さっきの佐藤さんも含めて、うん、いろんな方たち、ジャーナルスタンダードの誰々さんとか、シティショップの誰々さんとか、
うん、
エディフィスの誰々さんとか、そういう人たちがもう、腕によりをかけてというか、選んで自分の世界観を作り上げたみたいな、
うんうん、
これが本当のセレクトですみたいな感じでやってる、うん、だからそういった意味で本当にね、あのまだ見てない人はぜひ見ないといけないと思う、
うん、
ファッション業界人だったら見ないといけないと思うような店だし、
そんなすごい、
特に何だろうな、その今すごくベイクルズって EC 強いじゃないですか、
うん、
強い
業界の中でも、
うん、
EC 化率が何パーセントか忘れたけれども、
うん、
その EC の設計だとか、うん、OMO みたいなことにも、
うんうん、
そのお店とリアル店舗とネットの、こう垣根なく使えるような運営で仕組み作りみたいなのも強いところで、だけれどもあえてここではそういったことを、まあ、やってないことはないんだけれども、
ね、
前面に出さずにもうリアルに来て見てほしいというようなことをやっていると。虎ノ門にわざわざ来てねと、
うん
うん、
結構このだって普通だとさ、
うん、
虎ノ門ヒルズって別にショッピングエリアでも何でもないからさ、
だからわざわざ行かなければならないんですよ。
そこに割合ベイクルの魂というか、
うん、
ここにこうつぎ込んでパルコにとっての渋谷パルコみたいな感じで、うん、ここに魂がなんかエース販売員も日本中から集めたみたいなこと書いてある
けど、そう全国から集めて、
あじゃあもうここに結構本気出してる感じっていうか、もうエッセンスというか魂がセレクトショップとしてのベイクルーズのあれなんだ、
そういうことですね、
観点というか、
うん、
魂な、
もう商品品ぞえ店作りもそうだし、販売員のレベルも最上級のものを集めてやっていると。
なるほどね、いいですね、
いうようなところなんですよね。
行かないといけないですね、俺はね。
なんかさ、横山さん、はい、名古屋特集やったじゃん、去年の8月9月に、
はいはいはい、
あの時私も一緒にやらせていただいたサークルズさんっていう名古屋の有名な自転車屋さん、
もう入ってたね、
サークルズが東京に出店してるんです、この中に、
はいはい、
あ自転車置いてあったね、
そう
あのパーツみたいな、
そうそうそうそう、うん、でそのサークルズの社長さんにおめでとうございます、素敵なお店ですねっていう話をしてたら、
はいはい、
なんか一緒に組むとどういう良さがありますかって聞いたら、
はい、
やっぱりね、自分のお店だけだとああいうチャンピオンと一緒にコラボしたりとか、
うんうん、
ニューエラとコラボしたりとかっていうのはできない規模感なんだけど、でもベイクルーズさんとやるとそれができて、今回そういう商品が揃えられたのはちょっと今までとは違う展開で楽しいし嬉しいよねっていう話をされて、
なるほどね、
なんかこういうコラボのあり方って、うんうん、
お互いウィンウィン
な、そうそういいなと思ったりしました。
うん、
うん
うん、あれですよね、ベイクルーズさんもその MD を補うみたいな、コンテンツを補うみたいな面もあるし、サークルズさんもそういう風に世界が広がるという点があるし、
うん、なんだっけ、時計が結構アンティーク時計みたいなのが結構ロレックスとかオメガとかそういうのが並んでいて、ガラスケースに入っていて、
うんうん、
あれどこだったかちょっと名前ど忘れしちゃったけども、そういう時計屋さんとコラボレーションしたみたいな、うん、
結構ベルベル人とかね、
そうデニムの品揃えもすごいですよ、
ね、あデニムのゾーンあったね、なんて言ったかあのゾーン、デニムのゾーンちょっと驚いたね、
ザニーム
ザニーム
そうそう
ザニーム、
なんか林さんとさ営業のところさんがわーとかすごいベッタベッタベッタベッタすごい商品を触っててさ、
はいはい、
そうしたらあ って引き出したのが250万円とかで、
やばいじゃん。
そう、販売員さんにんちょっとあんまり触らないでみたいな。
いやだって250万円のジーンズだと普通なんかショーケースなんかに並んでる、
普通にな
んかハンディングされて、まあちょっとガラスっぽいところに入ってたんだけど、うん、そこ見たら、ちょっとこれ1、10、100、1000万みたいな2万6000かなと思ってるんだけど、
違いますよ、ね、250万円でした。
250万円
26万でもないです。
面白いね、
結構なそういうのもあるし、普通のジャーナルスタンダードのオリジナル商品みたいなのもあるし、
数百円のお土産とかもありますよね、
うん、結構いろんなアイテム売ってんだ、うん、スニーカーも売ってるしね、
うん、そうスニーカーもこのための業態を作ってきたんですよね、うん、
あれですよ、ミタスニーカーズさんと協業、
うんうんうん、ユニセックスのスニーカーショップなんだっけ、
ヘリンボーン、
ヘリンボーン、うん、
なんかここのあれですよね、ここも店の作り面白くって、うん、ガードレールとかあって、
ちょっとストリート感のある、
そうマンホールとか置いてあって、うん、置いてあるとか埋まってて、はいはい、あここはなるほどストリートなんですね、ビルの中のみたいな。
これってあれなのかね、うん、こういう本当にさ、その内装素晴らしいじゃないですか、うん、これでバイヤーがやるのかね、専門家と、まあもちろんなんか実際の施工とかってのはあるとは思うんだけど、うん、こういうセンスとかってバイヤーの方の
全体の、あごめんちょっと名前ど忘れしちゃった、あの空間設計はあの有名な市長に頼んで、
あ、うん、あ組んでや
る全体のね、うんうん、まあ、ここに
個々のやつはどうなの、
個々のやつはもちろん
バイヤーが、
バイヤーが、ね、バイヤーがやったり、まあ、そういう専門家がサポートしたりいろいろやってるだろうけれども、う
ん、バイヤーってすごいね、
うん、
こんなことすごいね、
だから世界観の突き詰めがすごいよね、
なるほどね、
うん、
あとなんかアートギャラリーも楽しかったですよね、
アートギャラリーあったね、うん、ちょっと、クローズ的な、うん、クローズだけでも誰でも入れるんだけどね、
そう、う
ん、
あの迷路みたいについた手がいっぱい立ってるやつ、
そう、
あ、北斎をやってたのかな、
北斎漫画だから可愛かったですよね、なんか猫ちゃんの、
あこれ何
ピョピョイって書いたりとか、
あこれじゃああれなんだ、ビリビリって剥がしてあのギャラリー展示物が変わるとあれも変わるんだ、もしかしたら
背景のこれはその北斎漫画のためにやってんだと思います、
全部、う
ん、おもろ、
だからそれ 1,2 ヶ月開いたらまた次のやつに書いていってぐるぐる回していくみたいな、
うん、でもさこんなお店さやって儲かる、
ね、儲かんのかね、
そう根本的な、
うん、ああ、さすがなんか業界紙の記者みたいなこと言いますね
、そういや業界紙の記者でしたね、
うん、ちょっと俺も儲かるかどうかはちょっと分からんけれども、仮に採算いかないとしても、まあ、これはこれで成り立つんじゃないかなというふうに思うよね、まあ、一つのショーケースというか、
まあ、こういうことできますよ、
ベイクルーズの最先端はこれだというのを見せる場としては機能すると思うし、もちろん赤字、あの採算が全然取れなくても赤字垂れ流しでってことだったらちょっとまあ問題だろうけれども、うん、本当にここにはもう世界中から人が来てほしいと、うん、パリに行ったら昔だったらコレットに行ったとか、
なるほどね、
そういうような感じで東京に海外の人が来たら
ここに来てくださいと、あセレクト
トラモンのセレクトに来てくれと、
アイビークルーズに行かなくちゃ
っていうふうにしたいなというふうなのが向こうの、
いいですね、なんかでもなんとなくこれ勝手な本当に推測ですけど、
うん、
これ森ビルですよね、
森ビル、
森ビルとベイクルーズさんの間でなんかこうなんていうの、ここは本当にコンセプトショップみたいなテーマで作ったんじゃないかという
何かしらありそうですよね、
気はしますよね、
まあもちろん
あの普通のこう何パーセントで何パー出店してくださいとかっていうよりも、いやもう本当にコンセプトショップを一緒に作り上げましょうみたいな、虎ノ門ヒルズの中でこういう風なことを作っちゃいましょうみたいな、でまあ虎ノ門ヒルズというか森ビルにとってもこういうお店があることで多分虎ノ門ヒルズ全体のブランド価値が上がるじゃないです か、ね、
うん、
だから多分森ビルとしてはそっちの方が重要というか、そこでこう家賃をね高くできる、
稼いでじゃなくて、
はい、っていう気はしますね、う
ん、まあおっしゃる通りだと思います、実情ね、うん、
そういうの
ここにあんまりその、うん、ビジネスセンターのトラモンヒルズには来なかったような層をここで来たらいいなと、
うん、
内覧会の時その、うん、パーティーの時に、森ビルの方がいらっしゃったんで、ちょっと立ち話してたんだけども、普段あんまり虎ノ門ヒルズでそういう時いないようなベースボールキャップをかぶったような いかにもファッション業界
洒落た人たちがね、
洒落た人たちが、うん、ああいうの今までいなかったよねっていうふうに、まあ、あくまでもそれは内覧会での話なんだけれども、
うん、あの日の虎ノ門ヒルズはかなり洒落てましたよね。
あ、そうなんだ。ああ、まあ関係者が集まってたからね、うんうん、そういうふうになっていけばいいなと。虎ノ門、まあ、最初の話に戻るけれども、虎ノ門にこういうお店ができること自体は横山さんどう思いますか？可能性としては。
可能性、
うん、
どういうこと？
虎ノ門という街がこういうパーツ、ファッションのパーツができること、はいはい、入ることによって、
じゃあその他にもちょっとした、うん、そのあのなんとかヒルズじゃないけど路面にちょっとこう
小飽きないができたりね、
そういうセレクトができちゃう、
地価高そうだな、
可能性が、
うん、可能性があったり、こう新しい人が呼び込む、そのスーツ着た人たちばっかしじゃなくて、
ただね、
うん、ただね、うん、
あれでしょ、これ虎ノ門ヒルズから、
うん、
なんだっけ、なんか虎ノ門ヒルズからに、そのまだこれができる全然前ですけど、こうどっかに向かって歩いた時に、あのなんだっけな、あっちの両脇が結構こう、うん、道も整備されてて、うん、で飲食店とかポツポツできてたんですよね。コロナ前だったけどね、もう 3,4 年前になんかこう道も多分整備してるっぽいんですよね、うん、なんかでちょっとあの洒落た飲食店とかポツポツできてて、ドラゴンヒルズから新橋の方に向かうと
か、わかる、
うん、
そこは私もよく行くボッテガビューラっていう店がある。
そうですか、う
ん、クラフトビール屋さんとかあるよね。
そうそうそう、
ガラス張りの、
うん、新虎通りのことですか？
多分そうで、
虎ノ門ヒルズを作る際に、整備した道路を、
あ、そうです、うん、でその時はねまだね工事中、僕が行った 3,4 年前はまだ工事中だったんですけど、うんうん、その時でさえ、
ね、
そうそう、うん、その時さえポツポツお店ができてたんで、ちゃ、まあ、道まで作ってるわけだから、
うん、
なんか正直普通に考えたらないと思うんだけど、
うん、
ちょっと丸の内みたいな感じで、
そうそうそうそう、
ちょっとこう虎ノ門
で飲み、実験的なお店を開いてたり、
周りの
そうそう
ヤンエグ的会社員
が
ね、
そうそうそうそう、
うん、
なんか 丸の内 OL ならぬ、
うん、
虎ノ門 OL、
なんかさ、はい、今回のステーションビルじゃない方のビルの方にさ、うんうん、横丁あるじゃないですか、
ビジネスタワー、
そうそうそう、
うん、
あそこの横丁ちょっとしたそういうヤンイエグ的会社員同士の出会いの場になってますよね。
あ、そうなんだ、
うん、最近は知らんけど、
へ
え、うん、
って聞きましたよ。
聞きました、みんな伝聞みたいな。
まあ、あんまりね僕ら自体
ちょっとね、ちょっとね、そういうヤンイエグ的会社員世代ではなくなってしまったからさ。
でもそういう人たちがでも集まってそうな、
うん、
内覧会終わった後にあのちょっと飲み行ったじゃないですか、
ステーションタワーの方のフードホールにも行きました、
うん、ティーマーケットって言うんだっけ、うんうん、
あのあれですよね、あのビールをトランジットがやってるんですよね、 クラフトビールの業
界、あ、そういうお店があるよね、
そう、
大きなあの
醸造してるんですから、
醸造してる、
へ、
あ、
じゃあちょっと我々みたいな冴えない人も飲みに行ける場所もある。い
や、その日はね非常に洒落てるメンツしかいなかった、は
い、その日っていうかまあいつも
あそこなかなか難しかったですよね、仕組みが分からないと思
って、仕組みがなんかこの
え、どこ座っていいんですかみたいな、
注文も全部スマホで、このフードコートなのに、
そう、フードホールなのに適当に座ったらいけないんだみたいな、
あ、
フードホールにちゃんとねレセプションのお姉さんがいて、あ、そういうご用途でしたらこちらのお席みたいな、
あ、はあ、なるほどね、フリーアドレスみたいに見えて、
見えてだからあの
案内してくれる、
そうそうそうそう、いわゆる、
なんつうの、はいはい、普通のイオンモールのフードホールとはちょっと違う、
ちょっと違うんですね、
フードコート
と
違う、
そうそうそうそうそう、
あ、でもそんなおしゃれになってんだ、知らなかった、
うん、いや行ってみた方がいいですよ、虎ノ門のイメージだいぶ変わっていると思いますよ、横山さんのそのビジネスの街のイメージと、
でビジネスの街のおじさんたちはこんなに洒落てて毎日満足いけるのかなと思ったけどね、
おじさんをバカにしすぎだよ
それ、いやだからちゃんとそういうさおじさんのための店もあってしかるべきだなと思った
んですよ、虎ノ門で働いてる人はみんな、
うん、
あのもう
新橋に行くのかな、
外資系のイケてる人たちでしょ、
うん、で新橋なんか行かないのかな、
虎ノ門新橋近いから別に新橋も、う
ん、新橋行けよって話なんじゃない、
あれなのかな、毎晩アンダーズのバーで飲んでるのかな、
それかだからもう新橋なんとかビルまで行ってあのごちゃごちゃしたところで、
あ、ニュー新橋ビルね
やっぱいいねとか言って
楽しいね
って
楽しいよねあそこね
だから横丁って書いてあるとこって大体なんか新橋的な空間をなんか
イメージしますけどね。
すごいおしゃれに作ってる、あの宮下パークのところもそうだけれども
カオスですからね。あとパルコの B は渋谷パルコの B は、うん、
きちっとそのデベロッパーが作った、
うん、そう、ね、きちっと作られたカオスっぽいもの、
カオスっぽいもの
偽カオスです偽カオスです。
本当の横丁だったらなんか汚いトイレとか入ってこう狭いところでやる、
トイレが共同で汚いみたいな、うん、まあいまあ、そういうのもね時代に合わせてアップデートがされていくんでしょうかね。
だから合コンとかするにはいいかもね。
どこで？虎ノ門で。
虎ノ門ヒルズとかのね。
ああ、なんか大企業の人たちがやってそうな。
いいと思うよ。あのリチュエルとか、あそこを合コン場所に選んだら女子は喜ぶと思うよ。
そんな大丈夫なの？合コンしていいの？リチュエルで。
だってそんな合コン、ちょっと合コンのイメージにもよるけどさ。そんな飲んで飲んでみたいなやつをかければいいんじゃない？
かけ声一気一気みたいな、こう王様ゲームやってるような。
そのなんか落ち着いた食事会みたいな感じだったらいいんじゃない、
ね、そうだね、でも知らなかった、行ってみよう。僕がちょっと心配なのはその先ほどセレクト比率9割、うん、オリジナル1割みたいな、
まあ、オリジナル 1,2 割だと思います。
1,2 割って、うん、これが来年ね、
うん、もうセレクト比率が
逆転してなきゃいいなっていう気はしますけどね、
うんうん、思ったのが、うん、セレクトショップの、うん、港区シフトっていうのを俺すごく感じてんだけど最近。
ああ、なるほど。
あ、なるほどと思う。
思う。
セレクト、大手セレクトショップって結構その渋カジの時にこうリュグッと来たんで発展したんで、割と渋谷原宿を本拠地にしてるような会社が多くて、ね、うん、多かったんだけど、最近多分港区に一番店っていうのが相当溜まってるんじゃないかな。まあ、まあ青山なんかは昔からそうかもしれないけれども、うん、青山も港区なんで、
うん、あそこ港区だね。そう、
うん、うん、まあ、
なるほどね、まあ六ヒールしかりですもんね。
青山だとなんだ、あのユナイテッドアローズの、
あの、うん、H ビューティーか
H とか、うん、ああいうのも、まああれはあれでセレクトらしいセレクト、
うんうんうん、
でおそらくエストネーション、六本木ヒルズのエストネーションもそうだし、
うん、
ちょっと売り上げ公表してないんで分かんないけども、ユナイテッドアローズとかビームスも六本木ヒルズとかなり一番店に近いんじゃないかなというような。
UA はでもどうなんだろうね。ビル、ビームスもね、原宿にあのビル、
六本木ヒルズのお店見たことない？
あるよ。え、六本木ヒルズのあの2層までで
かいよね、うん、六本木の圧倒的に広いと思いますけどね。
あ、そうか、
うん、
ヒルズのビームスは確かにそんな感じがする、
うん、
UA ってそんな広いですか？私ウィンウィンズしか行ってない。あそこも2層、2層
ですよ、2層の、うん、
エストネーションとこバッて貼って、うん、でかい、
でやっぱり、うん、なんだその向こうユナイテッドアローズでいうところの優秀な販売員の故障みたいな、
うん、
それも一番六本木ヒルズ店に集めてると。
うん、
確かにね。
で、渋谷界隈に30店舗ぐらい店を持っているベイクルーズも、
うん、あ、こんなにね、港区
に
ね、
港区虎ノ門にこう出てきて、やっぱり虎ノ門マーケットっていうのは、
うん、港区マーケット、
虎ノ門じゃない、港区マーケットってすごくこういうお金を持った人たちが住んでいて集まるし、
うん、
その本気のセレクトをやるにはこう親和性が一番あるエリアじゃないのかなと。
確かに、
うん、アザブアイヒルズしかり、
まあ、そうだよね。でもベイクルーズはね、やっぱ渋谷好きじゃないですか本当に、
うん、
なんか渋谷っていうところに
本社もあるし、
表示が終わりでしょうしね、
うん
うん、
だけどまあそう、まあね、まあ、いろんなこう、うん、あれがあってこうここでやるのがここ一番ね、コンセプト、
うんうん、
ショップ作るんだったら多分はまったっていうところもあるとは思うんですけど、
まあ今急に思い出したけど、純のビオトープだって白金、
ね、
港区だからね、うん、
本当だ。
ちょっと結構本格的なセレクトショップって結構港区に集まって、
なるほど、ね、
確かに
ね、
原宿渋谷ももちろんあるけれども、
昔確かに六本木っていうとリステアのイメージ、リステアしかなくって、なんというかちょっと夜っぽいみたいなこともかつては言われましたけど、
うん、
変わりましたね。
変わったよね、
うん
うん、だから三越伊勢丹もそのなんだっけ、ミッドタウンにある
伊勢丹サローネ、
伊勢丹サローネ、
あそこ売れてるんですか？
まあ、売れてるかどうか分かんないけど、うん、まあまあ、新宿の出城みたいなもんですよね、この港区マーケットに向けて、実際に今、
ね、
うん、新宿伊勢丹の乗降客って港区に住んでる人相当多いと思われるし、銀座6なんかも一番どこの人が支えてるかっていう会員のカード会員のメンバーで一番支えてるのは港区
民、港区民なんですね、
うん、だから港区マーケットっていうのはすごく
みんなお金持ちなんだな。
この20年ぐらいで21世紀に入ってきたら急浮上してるって
。港区特集とかやるべきなんじゃないですか。
港区特集ですよね、
うん、ああいう東京カレンダーだけにやっていただいてるわけにはいかない。
そうですね、
あんまり
なんで歯切れ悪くない歯切れ悪くない。なんか昨日本屋さん行ったら東京カレンダー横浜カレンダーっていうの出してたね。
あ、うん、あ、タイ東京じゃなくて横浜になってんだ。
横浜カレンダーっていうさ、
あ、東京ウォーカーがいっぱいあるみたいな、
横浜ウォーカーみたいな感じなんだ、
は
い、どうでもいい話でした、はい、
確かに港区
特集、港区特集いい気がする。
あ、まあ、我々も港区で働いてるじゃないですか。
まあ、でもこれ本当働いてるだけですからね。なんか港区なんか飲食店とか行ってんすか。
え、港区
マクドナルドとか。
いやいや、港区っぽい行きつけの飲み屋があるし。
なんだっけ、
あの
どこですか。
ん、あそこのね、
行きつけっていうの
も行きつけの名前も出てこない。
ボトルも入ってるぐらい
の、ボトル置いてあるだけじゃん、
はい、
うん、
あの K2 の事務所があるあそこなんだっけ、
どこ
上がギャラリー、あそこの、え、
あの、
魚発、魚
発、あ、前、はい、いっそ行ってないでしょ。う
ん、魚発、うん、ま、最近行ってないけどね。
うん、これ港区特集。
港区だね。港区、うん、そうね、港区面白いもんね。なんか、
なんか港区の人々みたいなスナップしたら面白くない？
うん、面白い。
元々あった青山からこうずっとこう広がってきてるよね。
うんうんうんうん、
そうね。だから渋谷のさ、神南って、うん、あのセレクトエリアもさ。
うんうん、
やっぱりこうちょこちょこ抜けちゃったりしてるじゃん。
だいぶ歯抜けですもん ね、
うん、そういうその分港区にさ店舗が増えてる、まあ、その分っていうかたまたまだとは思うけど、
港区っていうのはその、まあ、一部新橋とかいうとこ除いて、
新橋も港区なのか。
新橋も港区だし、お台場だ、フジテレビも港区ですよ。
あと、まあ、三田とか芝とかもか。
そうですね、まあ、ちょっとそっちは置いといて、うん、いわゆる渋谷とか新宿池袋みたいなJR 私鉄が入り込んでるターミナルじゃないわけですよ。
確かに。
でセレクトショップなんかも人で、あの新宿みたいに人で溢れてるわけじゃなくて、
うんうん、
本当にさっきの 10GM クラスじゃないけれども、
お車で来てね、
そのゆっくりくつろいでくださいねと、うん、お客さん、自宅にお客さんをお招きしたように、
うん、
こうダイニングテーブルでソファーで、
ね、
ゆっくり接客してくださいねと、うん、落ち着いた雰囲気で、人がごちゃごちゃこうみんないる中でじゃなくて、本当にプライベートルームみたいなところで接客して何十万買っていくみたいな世界ですよね、うん、
黙っちゃった
無縁な世界だなと思って
あなたあれじゃない、純富裕層じゃない。
いやいや、そんなことないですよ。
杉並特集だ
ね。杉並特集、
杉並特集、特集、
うん、まあ、なんかでもあんまり面白くないよね。やっぱりやるんだったら港区の方が面白い、
ね。そうね、
なんか時代の気分的にもさ、
うん、
なんか港区っぽい気分。まあ、別に僕なんかはなんか
港区っぽい気分。
杉並区阿佐ヶ谷ですけど、
うんうん、
でもなんか杉並区阿佐ヶ谷の話より、
うん、
その港区の話がやっぱ読みたいっていうか知りたいね。
なんかまあ気分的に、なんつうの、ネタもあるしね。
ネタもあるし、
よくない、ああいう寿司屋が
炎上
とかそういうこと も、 含めとか、
そういうのもあるし、
別に寿司屋が炎上してるのよ客が炎上してるの、うん、
なんかそういう話いろいろ読みたいもんね、うん、
ああ
そうなんだ、おしゃれ、わかりました。じゃあとりあえずセレクトには行きましょうと、
行ってください、
まずは
今日の午後、これからでも行ってください。昼飯でも食いに行けば、
リチュエルでご飯食べるといいよ、
うん、
ああ昼ご飯ね、うん、食べようかな、
うん、
確かにちょっと仕事のモチベーション上がりそう。
普段から言ってください。
パソコン開いてカチャカチャやってる人間あんまりいないと思うんで。
いないんだ
今の時間はね、まあ午後だったらそういう人もいると思うけども、
うん、なんかでもそういう感じもするよね。今までだったらほらちょっとさ、パカッてやってカチャカチャやってるのがおしゃれっていうのが あるじゃん、
スタバのためみたいなこと。そう
そう、だけど多分このさ、セレクトとか、うん、このトラノモヒルズはそんなことしてるのは逆にこう、
うん、
なんか 下請けみたいな、
それは間違いない、
本当の人たちは上で働いてるんで、下でカチャカチャやってるとなんかあらかわいそうに、
あらかわどうしたの、
お忙しいのねみたいな
それはね感じるよ、実際なんかユニクロシーン発表会の時とかそういうのやったけど、なんか
上の人は言う
のね、行くところがないのねみたいな、
港区とかエリートに反感があるような
行けない、
反感
しかない
でもそういうぐらいの方がいいんだと思う、
何がいいのか分かんない、いやだからそういう方がいい、
なんていうだから、うん、一番こうバーって来てる時のとこって、うんうん、そういうこうむしろ
あれね反感を買いやすいから、
買いやすいぐらいの方がとんがってどんどん今色がついてる、うん、なんか渋谷とかでさ、うん、別になんかあんまりなんか羨ましくはないじゃん、
まあみんなが行く街だからね、
そうそう、うん、まあ、Google が入ってるとか言われてもさ、そうなんですかって聞いたけど、うん、虎ノ門で働いてるっていうとなんかちょっとなんかちょっとなんだよみたいな
出た横山さんのエリートへの妬み
はい、
ということで、
はい、話が、
はい、こんな感じで今日は虎ノ門と、セレクト、
はい、
新しいお店についてお話ししました、
はい、
ぜひ皆さんも
行ってみてください、
そして感想を聞かせてください、
お便りお待ちしてます、
はい、じゃあ今日はこの辺でお開きです、また来週
また来週。